皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月9日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は国民年金半分が未払いという話です。今年度に入りまして、厚生労働省関係のところ、いよいよ問題が煮詰まってまいりました。舛添大臣が出てきまして、年金のこの着服ということについていろいろやっておりますけども、いろんな事情が自治体にもあるようでありましてですね、告発するとかしないとか、いろんなことがありまして、自治体とそれから厚生労働省との間の対立はものすごく深まっているようであります。精進のざれ事とかですね、馬鹿市長とかこう言うわけですからね。じゃあその分国はちゃんとやってるのかって言われるとですね、それがすごいことで、国のね、言ってみれば資産の運用から始まりまして、すべてのこの制度を作ったところがいろいろ矛盾を変えてるわけですから、そんなでかい口は聞けないはずなんですけどもね。こういうことを言っておりますとですね、問題が非常にこの矮小化されてしまいましてですね、全体が見えなくなるわけですが、国民年金のこの未払いの問題はもう前から十分すごくその問題になっていて、十分そのいろいろと議論も尽くされているはずなんですけども、だんだんこう未払いが増えているようでありましてですね、2006年度は国民年金の未払いがですね、半分以上あると、 49% しか払ってないと。こんなことでありましてですね、もう事実上これ制度は潰れてますよね。税金でも年金でもそうなんですけども、あれ取ってなんぼでありましてですね、取れなくなったら終わりなんですね。ですから人間もですね、本当に亡くなる間際になりますと食べ物を食べられなくなりますけども、政府なんてのも同じでね、本当にその金が入らなくなってきたらもうおしまいなんですな。ですからこの年金制度のこの様子見てますとね、いよいよみんな金払わなくなってきたんで、これはもういよいよもう五輪中は近いんじゃないかなというふうに思いますね。本当に随分いい加減な制度というふうに今思えるわけですけども、基本的にはですね、お上に金を預ければお上が全部何とかしてくれるという、このある種の暗黙の契約の中でこの戦後の日本は動いてきたわけですね。ですから面倒くさい法律だとかね、透明性だとか言わないでも、もうお上にさえその金預けとけば、生涯ね、安心して暮らせると、そういう安心感があったわけですよね。それが結局のところ破綻してしまって、で政府が逃げ回ったと、本当のこと言わずに逃げ回ったから、ますますですね、問題がこじれたというのが本当のところじゃないかなと思うんですね。そういう意味で考えてくるとですね、もともと何にもなかったところなんですから、もともと政府の信用だけで成り立ったところなんですからね、金は着服しようが何しようがすって払うということで成り立ってたわけですから、今やその実態を明らかにしろなんて言われたらですね、それはデタラメが出てくるには決まってるわけですね。ですからこれ弁解の仕様なんかあるはずがなくてですね、いやいやこれソビエトが崩壊した時と同じで、年金の金がないっていう話は本当にその政権をひっくり返す大きな理由になりますからね。これから面白いことが始まるんじゃないんでしょうか。それからその5000万件のこの、なんて言いますか、その名寄せができない宙に浮いた年金っていうか、それお金がその分ないんでしょあれ。その宙に浮いてるだけじゃなくてですね、その分の、もらってるはずの金がどっか行っちゃってるわけですよね。でこの、5000万件のですね、金額がどれぐらいかっていうと、サンプル調査をしたら1件5万円ぐらいあったと。だから全部でですね、どうも2兆4000億円ぐらいですね、どうやらその消えた年金があるんだっていうんですね。すごいですね、やっぱり2兆4000億円は金が消えちゃうってのはですね、それは普通のですね、組織じゃそんな会計なんかできるはずがなくてですね、相当いい加減なですね、会計やってたか、どっか使っちゃったのか、分かってて使っちゃったのか、何かがあるんだろうと思うんですね。ですからこう2兆4000億円のね、推定の金額ですが、その金がなくなっちゃったっていうこと自身がね、やっぱり大変なことでありましてですね、ですからこれからその、日本政府、当然舛添じゃさばききれませんからね、舛添の旦那じゃさばききれないんで、どういうふうにするんだか知りませんけども、とにかくその政府自体にですね、ものすごく大きな問題があるということがですね、これではっきりしてきたんじゃないかなと思います。先日もたまたまテレビ見ておりましたらですね、片山さんという鳥取の知事ですかね、あの方がね、要するに地方自治体のこの赤字とかよく言われるけども、要するにそれは国の言う通りやってきたんだと、国が言う通りですね、借金も抱えながらいろいろ政策打ってきたらですね、 そのうち政府に点が手のひら返してきて、なんで借金が多いんだと言い出したと、まあ、まさにその通りですよね。国民から考えては全く同じ通りで、国の言うようにやってきてですね、税金も払ってですね、年金も納めてたらですね、最後になって税金な、あの年金がありませんよと、で財政も赤字なんですよということを言って手のひら返してきたと、あんたの努力が足んないからこんななったなと言わんばかりだと、まあ、どういうことだと、まあ、言うわけですね。まあ、本当にですね、まあ、こういうことをね、ごまかしごまかしやってきたんですが、国民もやっとですね、本当のことに気がついてきたんじゃないんでしょうか。まあ、福田内閣もどうでしょうかね。東京新聞ご覧になりましたか。東京新聞に非常に面白い予測が出ておりましてですね、共産党が、まあ、独自候補の擁立を必ずしも全、選挙区でやらないという方針を固めたことで、その共産党に行ってた票が野党に流れるだろう、でまあ、野党の中でも特に民主党にやっぱ多く流れるだろう、そうするとですね、今度の総選挙ではですね、民主党が単独過半数になることも十分あるんだと、で、すなわちもう自民党は過半数割れを起こしますよという予測が載ってるんですね。確かにその通りじゃないでしょうかね。どうもその福田内閣も、まあ、最初はですね、まあ、非常に柔らかくこうスタートしたんですけども、やっぱり見てますと仕事にメリハリをつけられませんね。まあ、改革っていう旗を下ろしてないからっていうのもやっぱりあるんですが、やっぱりこの大臣含めて集まってる人間たちがやっぱ古い人たちですもんね。で、昔からやってる人たちだけですから、やっぱりその抜本的な、いわゆるニューディール政策的なですね、なんかそのいろんなことをやってみようというそのエネルギーとか意欲とか、あるいは知識経験というものがね、やっぱり非常に乏しいんじゃないかなと思いますね。しかもその問題は後ろ向きの問題が非常にこう多いわけですよね。例えばそのアメリカ軍のその基地の負担の話ですね、基地の駐留経費の負担の話で、日本の新聞はほとんど書いておりませんが、この間ロイターにですね、英語のでかい記事が載っておりましてね、日本側がですね、アメリカの思う通り金を払わないと、アメリカ側が日本側にですね、どんどんどんどんその駐留経費をですね、負担させようといろいろ言ってんだと、ところが日本側は全然その金を払わないで、けしからんとアメリカ側が言ってると、ところがそれに対して日本側はですね、そんな無理難題言ってきたら日米関係にひびが入るぞと、明けすけにこうアメリカ側に言ってきてるという話は書いたんですね。ですからこの、まあ、新聞なんかで報道されないところで、日米関係もですね、まあ、相当多分緊張してるんじゃないかなと思うんですね。例のテロ特措法のこともそうですけども、もっと根本的なところでですね、要するにアメリカ軍が日本にいて日本はその安全なんですかと、すごく簡単な問題なんですけども、まあ、このあたりのことをですね、やっぱりみんな本気で考え始めてるんじゃないんでしょうかね。それからその沖縄のことに関して言いましたらね、普天間基地の移転の問題も教科書問題もこれ全部東京側でデタラメをやってですね、で沖縄の人たちの感情をこう踏みにじってるわけですね。ですからもう沖縄の人たちもですね、感情的にもそろそろ許しがたいという感じになってるんじゃないんですか。それから例の核の持ち込み疑惑もそうですね、あの持ち込み密約ですね、これあの昔多作中理氏を親善と干すっていう書いた若泉圭さんがですね、本の中に書いてますよね。沖縄返還には密約があるんだと、有事の際にはですね、アメリカ側がその沖縄に核を持ち込むことをですね、了承したということをですね、若泉さんご実際に交渉を担当した人ですから、まあ、そう本に書いてるわけですね。で若泉さんずいぶん前に亡くなっちゃって、で今度ですね、なんかアメリカの公文書館でもうそれが、まあ、核持ち込み密約があることを、まあ、明示した公文書がいよいよ出てきたんですよね。ですから嘘をつけないんですけども、まあ外務省はですね、そんなものはないと言い張ってるわけですが、まあさあ通りませんわね。ですからどっかでですね、日本政府もね、まあ秘密の話なんかなかったことなんだと、だから考え方によってはその、秘密条約はないと言ってしまえばですね、いや核持ち込みするんだって、いやそんなですね、契約を条約を結んだはずがないと、アメリカに行ってみるの面白いんじゃないかと思うんですよね。秘密条約なんですからね、そのそもそもなかったと、後から言っちゃったっていいわけですよね。そんなね、契約した覚えがないと、アメリカとね、勝手に捏造するなと、条約を捏造するなと言っちゃっていいんじゃないかと思うんですけども、まあそういうふうに言ってとしては、なかなかの、あれ、口頭戦術ですわね、外務省もね。でもやっぱりね、沖縄の人としてみればですね、東京を守るためにですね、沖縄にですね、核が来るというようなことですから、まあそれはね、ちょっとね、許し難いものがあるんじゃないんでしょうかね。まあ、ですからそんなこんなでね、その日米安保そのものもですね、その日本政府とアメリカの対決だけじゃなくて、日本の中でですね、これはどういうことかという話がこう広がってきましたね。で靖国問題も面白いですね。あの永久戦犯をですね、あの分子しようと分けようという話を遺族会の会長が言っておりまして、でそうしたら天皇が拝みに来ると、靖国を拝みに来るという話なんですね。まあ、本当に拝みに来るのかどうか知りませんけども、 まあ、とにかくそうしますと、その今までね、A級戦犯含めてこの合祀しようと、してた人たちとの間でこれ亀裂がどんどん広がっていくわけで、じゃあこれ分けたけど天皇来ませんと、あの信教の自由の立場からですね、その天皇来ないと、政教分離の観点から天皇来ないってことになったらですね、これはまたこれで面白いことなんじゃないかなと思うんですけども、なんかこう四分五裂の状況じゃないかなというふうに思いますね。あとなんかそのあれですね、グリーンスパンも最近面白いこといろいろ言ってますね。あの人は本当にくせ者だと思いますね。そのまあアメリカでもね、その非常にずるいのがね、グリーンスパンとキッシンジャーだと、まあ、よく言われてるようですけどもね。例えばそのバブルの話にことでですね、要するにその市場は随分早いうちからバブルに侵されていたとか言ってるわけですね。ということはそれあんたはその FRB の議長やってた時からでしょというわけですよね。あるいはその先進国の金融システムはすでにその、まあ、あの危機に瀕しているというようなことを言ってるわけで、ですから現役の時代はそういうことをこう一切言わないのにやめてからこう言うわけですよね。ということはやっぱりね、その政策担当者の言うこととかね、マスコミの言うことを鵜呑みにしてるとね、ひどい目に遭うってことですよね。やっぱりあの人たちも商売でやってるわけなんで、いつも本当のことを言ってるわけじゃないですから、分かってても言わないこととかたくさんあるんで、やっぱりその一人一人がもっと賢くならないとね、やっぱダメですよね。でこんなのは訓練ですから、別にそのね、その難しいわけ話してるわけでもないんで、大体こう様子見てればね、あこれが大変かなっていうのはもう見えてきますもんね。でその雰囲気がにじみ出てきますから、ですから強がり言ってれば後からそれは分かるんでね、まあ、ですからそういう意味でですね、もっと皆さんあの懸命になってですね、何が起きているのかということを自分の力で判断できるようになりませんと、やっぱ難しいですね。まあ、とにかくグリーンスパンなんかですね、今頃になってですね、もうバブルが崩壊したと、えらいことになっていると言ってるわけですよ。それから上海のこともですね、バブルの定義を知りたければこれがそうだなんて言ってましてね、まあこれも、まあ、その通りっちゃその通りなんですけどもね、まあ、ここまで明けつけにこう言われてるわけですけども、まあ、上海なんかもとにかくね、あそこまでこう暴騰したら暴落の傷が深くなるだけですからね、上がれば上がるほど暴落の傷が深くなるだけで、まあこれはもう大体おしまいですね。でその後のこのサブプライムの動き見てましてもね、アメリカでもヨーロッパでもクレジットクランチは進んでいますね。もちろんその証券家とかですね、一部の M&A は復活してますが、昔みたいなその豪勢なやつじゃないですよね。非常にそのまあ言ってみれば金利も高いし警戒感高い、信用リスクを非常に注意深く見極めた上での対応ですね。それからノーザンロックなんかですね、取り付けは収まりましたが、なんかその中央銀行から借りた金がですね、20ビリオンドルぐらいまでありますね。どんどん増えてます。この間なんか8ビリオンドルとか言ってたのが、なんかいつの間にか20ビリオンドルになってて、これどんどんこれ預金の流出って言いますか、何かもっと大きな事件が起きてんでしょうね、これね。ですからすごいですよね、こんな風になっていまして。ですからどんどん金が出ていく。それからアイルランドでもスペインでもフランスでも、イギリス以外でもね、アイルランド、スペイン、フランスあたりでも住宅価格の下落が本格化してきてますね。ということはこれ全面的なバブルの崩壊ですね。アメリカとヨーロッパは全面的なバブルの崩壊で、そうなるとこれ日本と同じことになりますよ。経済全体が止まるとこまでこれ追い詰められますね。まあ、金融の方はとにかく金吸ってまきゃね、なんか決着つくんでしょうけども、実体経済の不景気と、まあ、それに伴うその失業者の拡大っていうのはですね、凄まじいこれ政治的なストレスを生みますから、さあそれにこう耐えるような力があるかどうかですね。私は非常に難しいような気がします。まあ、今のこのアメリカを見ておりましてもね、今アメリカ大統領選挙を来年に控えまして、与党も野党もですね、まあそのグローバリゼーションには大体反対ですね。特に自由貿易はこれ大反対、自由貿易は、まあね、国を潰すみたいなことやっぱ言いますものね。それからグローバリゼーションということに関してまして、やっぱり中国のリスクですよね。雇用も奪われ危ないもの買わされると、アメリカにとればね、まあ、そういうことがですね、やっぱ本格的に表舞台にこう言い始める人が増えてきましたね。ですからこの中国のことをきっかけにしてですね、アメリカでもやっぱり庶民の防衛と、ね、雇用とそれから安全、庶民の防衛という方向性がこれ見えてきたんじゃないんでしょうかね。ですからそれからサブプライムでもですね、もう一度そのブッシュが嫌がったそのファニーメイとフレディマックが、あの住宅金融機関ですけども、これがそのサブプライムローン全部買い上げようなんて話もあるし、あるいはどっかあれ名前ちょっと忘れちゃいましたけど、どっかアメリカの政府の人がですね、あの変動金利住宅ローンについてはですね、その変動金利の部分一切もう適用しないことにしよう、すなわち一番初めに借りた安い金利でそのままですね、あの金利を引き上げることを凍結しようとか言ってるんですね。 そんなことしたらですね、ローンの価値が大暴落してですね、その凄まじい不良債権が生まれてもう全部終わっちゃうんですけどもね、まあ、そんなことが分かってる、分かってるか分かってないか分かんないんですけども、しかしそこまで言わざるを得ないぐらいですね、なんか非常に追い込まれてる様子がありますね。ですからね、この旗から見ている以上にものすごく追い込まれてるんでしょう。でバーナンキがルービンと会談したなんて新聞載ってましたけども、まあ、よっぽど困ってるんでしょうね。よっぽど困っててですね、どうしたらいいか分かんないんじゃないんでしょうかね。バーナンキにはね、あれ学者ですから。まあそんなこんなでですね、そのアメリカもやっぱりかなり追い詰められてきて、で最後ですからもう大統領選挙もありますから、職を確保するということなんでしょうね。職を確保するために、まあまた金をまくようなことになるのかな。だから結局またインフレですよね。本当になんかもう今長期金利どんどん上がってきましたね。それから物の値段もやっぱり上がってきてますね、ものすごいですね。ですからこれ本当になんかね、本格的なハイパーインフレが加速中なんでですね、まあ国民もこれは黙ってないなという感じが、まあ見てるとしますね。まあそういうことでですね、まあ日本も世界もこれから非常にこう厳しく、ハイパーインフレの中で厳しい対応を迫られていくんですけども、日本の場合とにかく国のシステムそのものをこれ全部変えないといけないですよね。まあ医療とか介護でも同じだと思うんです。特に医療介護に関しましてはですね、もうあの少子高齢化ということもあるし、だから厚生労働省のね、もうデタラミな政策でですね、全てがうまくいかなくなり始めてるわけですよ。診療も経営もうまくいかないわけですね。もうそろそろ限界なんじゃないですかこれで。私前から思うんですけどもね、その要するに今の医療とか介護というのは、問題が起きたらそれをコストをかけて直しましょうって話で、コストの問題だと言ってますよね。でも本当は違うんじゃないかと思うんですね。そのコストの問題だと言ってるのは、昔の公害対策の時代と同じで、高度成長というですね、非常に無理なことをやって、その問題をコストをかけて公害対策ということで直していきましょう。これがですね、昔の公害対策の時の発想ですね。今実は医療も福祉も医療も介護も同じだと思うんですね。とにかくデタラメにですね、好き放題生きていきなさいよと。で、なんかおかしくなったらコストをかけて医療と介護でお世話しましょうと。で、バランス取りましょうというようなことを言ってるんですね。で、これやっぱりその今はですね、環境対策の環境問題の時代だと言われるわけですから、そもそもその、公害はもちろんのことですね、環境を汚す要因だとかいうものが出ないように、あるいはそのいつもその持続可能性を確保できるような形で普段の生活や仕事の仕方を改めましょう。そのためには積極的にお金を投資していきましょう。これが今の環境対策で環境問題の取り組み方の基本的な姿勢ですね。ですから環境っていうのはコストではなくて、それは投資ですよね。だから昔はですね、環境省なんていうとですね、企業に対決する役所だったのが今の反対ですよね。企業とともに歩む、もちろん消費者とも共に歩む。ですから企業と消費者の対決、利益とコストのですね、二極対立からですね、今統合された形になってきてますよね。環境っていうのはおそらく医療も同じなんだと思うんですよね。あの医療も同じで、ですからその我々がですね、より明るく、ね、持続可能性の高い生活できるように、まあ、普段の生活や仕事をどう変えていったらいいんだろうか、そのための投資っていうのがやっぱり医療や介護の中にというものの主体になっていくんじゃないんでしょうかね。例えば最近日本人でもですね、まあ世界の人もそうですが、無農薬の農作物に対する関心が非常に強いですね。無農薬の農作物を食べたいって人多いと思うんですが、じゃあ無農薬の農作物ってどうやったら作れるかですよね。例えば人間を無農薬で育てるってこれ非常に難しいですね。だいたい生まれた直後からですね、化学物質を注射されたりですね、ちっと風邪ひきはですね、すぐ薬飲まされたりしますから、まあ、人間の体こそですね、まあ、言ってみれば化学薬品漬けで育つわけですね。でもその、まあ、家畜にしろですね、あるいはこの農作物にしろ、全くそういう化学物質を使わないで育ててる食べ物とか家畜とかいますもんね。あれどうやって育ててるかっていうと、無理なく育ててるんですよね。特別なことをしてるわけじゃなくて、無理なく育てますとですね、やっぱりその無農薬でも、まあ、ちゃんと、まあ、薬品なんか使わないでもね、ちゃんと育つ環境ができるわけですね。ですから、まあ、もちろん愛情も大事ですよ。まあ、愛情っていうのはないと無理なんですけどね。ですからやっぱりその人間も同じ話で、無理なことやってるからですね、そのいらない医療やですね、介護が出てくるわけで、無理なくやっぱり生活できるようになります。これが本当の共生っていうやつで、コラボレーションというやつでね、やっぱりその医療や介護に関するコストも大幅に減るし、むしろそれは積極的に、まあ、そのお金の一部を使うことで、もっと我々は持続可能性の高いですね、生活を、まあ、寿命を全うできるんじゃないかな、そんなふうに思うんですね。 ですからここまで来たらですね、やっぱりその厚生労働省関係であっていろんな問題も全部発想を変えてね、まあ、とにかく年金ということであれば、いかにその生涯現役をこう、ね、期間を長くするかということであるし、医療介護ということでありましたら、いかにそれをですねプラスの意味でお金を積極的に投資することで健康を増進するかというふうにやっぱり変えていかないといけないわけですね。まあ、そういう大きな方針転換が本当に今の自民党の福田政権でできるかどうかですね。まあ、やっぱり改革なんていうことをまあ言わざるを得ない政権でありますから、まあ、その辺はなかなか難しいんですね。まあ、それじゃあその民主党が政権取ればどうなるかって、まあその辺も非常に不透明でありましてですね、まあ、とにかくハイパーインフレだかなんで国民を怒り出しますから、まあ行くとこまで行ってですね大変だって話になって、それでゴロンと変わるかどうかっていうあたりじゃないかなという気がしております。まあ、アメリカの方もですね、小さい政府なんて言いながら結局軍事大国に今なっちゃいまして、年間二十何兆円のですね軍事予算を必要とするものすごいその巨大政府の国になっちゃったんですね。これってなんか惑星の最後と同じなんじゃないですか。中身がそのもうなくなっちゃって、温度が冷えてんのにエネルギーがなくなって、温度が冷えてんのに図体だけでかくなると、ね、なんか最後星が爆発しますよね。図体だけでかくなって、なんか同じ感じになってきましたね。なんかすごい時に我々はこういますね。なんか目の前でこのスペクタルを見るようになるとはね、子供の頃は想像もしてませんでしたがね。まあ、しかしこういう歴史の断層の上にもですね、未来を作らなきゃいけないのが、まあ、我々のこの生きてる人たちの使命なんだということだと思いますんでね、まあ、頑張るしかないんじゃないかなと、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、国民年金半分が未払いということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。